ランカラプテ、我が家の近くのヌプリ、山々では秋の模様替えもそろそろ終わり、私の嫌いな冬の足音がそう遠くないところから聞こえてきます。私の住む地域では、早々と冬の案内帳、レタッチ、白鳥が近くのダム湖で確認されました。FM パウシ、リスナーの皆さん、こんにちは。木村文夫の言いたい放題の時間です。令和元年10月14日、友人の善意にて、生まれて初めてノートパソコンなる文明の利器を使用することになりました。その昔、のろしで連絡を取り合っていた時代を考えると、持ち歩きもでき、えらく便利なものです。しかし、この便利さが、ひいては AI の進化が人類を破滅に導く可能性があることを、世界中で何人の人たちが危機感を持っていることでしょうか。恐ろしいことです。9月に19号と、我が国の観測史上最大とも言われる台風が相次いで日本列島を襲い、地獄絵図でも見ているような場面がテレビなどから流れてきました。多くの人命を奪い、人類の愚かさを嘲笑うかのように、甚大な被害、爪痕を残して台風は去っていきました。このことは何度も言いますが、人類の欲望増大と、環境保全への怠慢による大気汚染、環境汚染、CO2 排出による地球温暖化の進行は、地球、自然の許容範囲を超えています。巨大台風の起きた要因の一つは、地球温暖化により日本近海の海水温度が上昇したことと言われていますが、今後地球は、人類はどうなるのでしょうか。この問題は他人事ではありません。環境汚染、地球温暖化の要因が何であるか、私たち一人一人が今何をすべきかについて考えていかなければなりません。それぞれが自身で可能な範囲で行動すべきではないでしょうか。今、世界では中東を舞台に人間の利己的な欲望、思惑から紛争が起こっています。また、他の地域でも戦争直前の危険な状況があります。AI などの進化により、誰にでも安価で手に入る無人機、ドローンによるテロ攻撃が世界中で頻繁に起こり、紛争、戦争への歯止めが効かなくなることが想定されます。我が国でも、来年2020年東京オリンピック・パラリンピックにおいて、国際テロリストによるドローン攻撃や、日本にもいる心が壊れた者たちによる競技撮影ドローンのジャックなどが懸念されています。また、国内の反社会勢力たちの構想に向けて使われることも心配ですが、少しこれ考えすぎでしょうか。さて、先月同様、日韓関係に少し目を向けてみたいと思います。10月14日、韓国、チョ・グク法相が就任1ヶ月余りで電撃辞任しました。就任前から娘の不正入学やファンドへの家族ぐるみの不透明な逃避など、疑惑の玉ねぎ男と呼ばれてきました。辞任の際、チョ・グク氏は、 検察改革の道筋をつけたことと、疑惑についてこれ以上文大統領や政府に負担をかけられないと表明しましたが、同氏の放送就任に対しては、賛成派、反対派の双方がそれぞれ数十万人規模の集会を開催するなど、韓国の国論を二分する問題になっていました。ムン・ジェイン大統領の支持率も就任以来最低を記録していると言いますが、ムン大統領の任命責任はどこへ行ったのでしょうか。韓国国民を侮る無責任な任命、辞任でしたが、今では来年の4月15日の韓国国会、議会の総選挙に向けて、自身の地位を守らんがために、姑息な手を打ったと見られています。韓国国民の皆さん、この問題は捨ておけませんよ。目を大きく見開いて、耳は暖房に、感情を抑えて客観視することを期待します。この FM ピワウシリスナーの皆さん、特に在日の人たちからは、日本でも同じように菅原前経済産業省と河合前放送の二人が相次いで辞任したではないかと言われるでしょう。韓国国民への批判はそっくりそのまま日本国民にもお返しすると言われるでしょうが、その通りです。日本と韓国では若干の国民性、価値観の違いはあると思いますが、世界的に見ればとても近い間柄だと思っています。お互いにそれぞれの政府、政治家をしっかりと監視していこうではありませんか。私は特に在日の人たちに親しみを感じておりますが、ムン大統領の言動、行動、行為はいかがなものかと思っています。しかし、現実のムン・ジェイン氏は、韓国の国家元首、ムン大統領です。巨大な権限で解決困難な現実の問題を解決していくことのが責務です。そういう意味で、国際社会の中でのムン大統領の言動、行為は国際標準から見て、常識外れの部分が多々あると思います。これはどこの国の最高権力者、大統領、首相などにも言えることですが、理想論だけでは現実社会は動きません。ましてや国際社会における各国は、建前では優劣、序列はないものの、実態は弱肉強食の世界です。理想論は通用しません。私の好きな隣国、韓国の人たちにあえて提言しました。FM ピュアウシへの反論を待っています。今、日韓のトップ同士の固くなな思惑、発言、行動がどれだけ両国の国民の心を傷つけ、経済活動に悪影響を与えているのかを、当事者、安倍首相とムン大統領は理解しているのでしょうか。今こそ未来永劫を続く日韓関係のために、相手を思いやる利他的な発想に切り替える時ではないでしょうか。両国の国民も一緒です。お互いに頑張りましょう。木村文夫の言いたい放題の時間でした。やれきれ。